はい、ポッドキャスト追憶連鎖の写真展アット聞くエッセイ初回配信です。この番組では毎回1枚の写真をテーマに曖昧な記憶をたどり、そして紡ぐ、はい、こんな形で進めていこうと思っています。まず初回配信に関しては番組のジャケットサムネイルに設定してある雨の日の写真、もしかしたら後で変えてしまっているかもしれないので見た目の話もしておくと、タクシーが走っていて傘を差している赤い服を着た人、後ろ姿写っています。さらに写真的にはこれはちょっと分かりづらいかもしれないけど、写真の上部に斜めにこうラインが入っている、これが自分が持っているビニール傘、はい、ビニール傘越しの写真という形で from my umbrella という形で写真をインスタグラムや IM っていうドイツの写真の SNS、まあそちらで配信などをしていました。はい、という感じで、まあ、写真に関してこう力をやっていた時期、最近はちょっと、数が減っているかなっていうところもあるんだけど、そういう意味合いも含めてこの写真を振り返っていくみたいな、はい、こういう番組として始めることにしました。とりあえずはこのテーマに沿う感じで、まずはこの番組に使っている写真、この時の記憶、思い出せる限りでどんな状況だったか、はい、そんなところを話そうと思います。まず一番最初にこれが見て思い浮かぶというと、どちらかというとやっぱり写真を公開した時の感覚、そっちの方がやっぱり先に来てしまう感じがあって、はい、まあ、やっぱりこの From My Umbrella っていう風にしてる、これを何でやっているかというと、 IM っていうサイトで公開している写真、ここは見てくれる人のほとんどが海外の人になります。で、渋谷の街をテーマに写真を撮っていたりしていた際に、まあ、雨の反射だとかそういうのが、まあ、写真映えしたりとかそういうのも含めて、あとは単純に日本とか東京の街並みっていうところだけでも興味を持ってくる人たちがやっぱりすごく多いので、その時により、まあ、自分自身が没入しながら見てもらえるみたいな形式として、傘越しの写真 From My Umbrella っていうテーマ、これに決めて写真を撮影するようになりました。要は例えば自分の手が写っているとか足が写っているとかって、第三者が見た時にも主観視点で、まあ、入り込みやすいというか、もちろん自分の手とは違うわけだし、男性か女性かとかってそういう差もあるとは思うんだけど、ただ単純に風景だけ写っているものに対して、はい、まあどことなく自分が今東京の街に降り立って、でまあ憧れてる人もいるだろうし、東京とかにゲームだとかアニメとか、そこからいろいろインスピレーションを受けたりとか、はい、まあ、そんなところで少しでも、日本東京にいる自分を想像してもらえたらなみたいな意味合いを込めてアップしたり撮影したりしている写真テーマです。はい、まあ、この時にはこの傘もこれもまあキャッチコピーが入っていて見づらいんだけど、あとはこの写真に関してあんまりそこまで見てもらって伝わらないかもしれないけど、特にこのネオンとかあるところだと雨の水滴、これはビニール傘についているところに、まあ、ネオンのこのカラフルな光が反射して、まあ、よりこう綺麗に見える、はい、そういうところもあって傘は使っている感じです。で、この写真に関しては、まあ実際裏路地なんだけど、場所的に言うと、まあ渋谷、数年前に、その近隣の人たちに対して、 ここの通りの名前を募集しますっていう形で、まあ、公募する形で決まった名称、これが裏渋谷、裏渋谷通りっていう名前だったかな、確か。はい、っていう風になりました。まあ、裏渋っていう風に言われたりその後からするようになったんだけど、はい、若干ここ混同されているのが奥渋、奥渋谷、はい、奥渋谷っていうのは神山町の方、はい、神山町って言ってもピンとこないかもしれないけど、渋谷駅八甲口を降りてもらってずっとまっすぐ行くと正面にまあ文化村があります。はい、まあ、文化村って言っても分かんない人もいるかもしれないけど、まあ、右側にドンキあると思うけど、ずっと歩いていくと、はい、でその先に突き当たりというかこう Y 字みたいになっている右方向に入っていった道です。はい、その先にあるのが神山町っていうところで、そっち方面のところを奥渋谷って言います。はい、で対してこの裏渋谷っていうのは全然場所が違って、さっき言った流れで言うとドンキのこの右にドンキを見ながらまっすぐ行って Y 字を左の方入ってきます。はい、でこの左の方行って、まあ、ここはしばらく歩いてってもらって、あのクラブとかある通りとか、まあ、そこから上がってってもらってもいいけど、まだ上がらずにまっすぐ行って、はい、で適当なとこ左の方入ってずーっと行くと突き当たるところに、うん、T 字にぶつかってそこを左右に走っている道、これが裏渋谷です。ちょっとこれだと分かりづらいね。逆に言うと道玄坂上り切って道玄坂上、右側に交番あると思うんだけど、この交番を右に入ってった道、はい、そこが裏渋谷、裏渋谷通り、はい、っていうふうに命名されました。これは当時本当にその近隣に住んでいたっていうのもあって、まあ、引っ越しとかも何回かしたんだけど、まあ、2回その辺りに住んだかな、はい、の時にもうかなり前だけど、この何年前とかもっと前か、この名前の募集ってなったのは、それなんかあのせっかくの機会だから応募しようかなと思ったんだけど、確か電話かなんかでの、あの応募だったので、まあ、ちょっとやらなかったんだけど、まあ、結果的には裏渋谷ってなったっていう話で、うん、でここら辺のなんか気に入っているこのちっちゃいあのおじいちゃんおばあちゃんとかがやってるような飲み屋っていうのがあって、焼き鳥屋さんが、はい、そこがすごい好きで、まあ、よく頻繁に行っていた時期があって、そこに行くとなんだろう、たまたまそこにいた人たちとだんだん顔見知りになって、なんか気が向いた時に言うと誰かしらいてみたいな感じで、まあ、なんか結構個人的に憩いの場というか、なんかそんな感じの印象のあるお店、はい、そことかで話を聞いたり、まあ近隣の人たちとかと話をしたりしていると、なんとなく、まあ、冗談交じりだけど、 裏ってねえみたいな話にはちょっとなってたかなという印象はあります。まあ、表裏って意味であんまいい響きではないなみたいな、はい、まあ、という感じで、まあ、まさしく裏渋谷だから、ここの写真の右手に若干、まあ、拡大しないと分かんないと思うけど、このタクシーの奥にある右側、こことかものすごい有名なお店で、居酒屋、個人的にはちょっとね海鮮系とか生ものが得意じゃないので、まあ入ったこともないんだけど、まあ、いつも賑わってるお店です。はい、でこの日のことっていうのはそんなにはっきり思い出せないんだけど、まあいつものようになんとなく外に出て、おそらく雨が降ってるから外に出ようみたいな、普通の人の感覚とは完全に真逆、はい、まあそもそもそんなに、まあ、仕事内容的にとかっていうのも含めてなんだけど、まあ外に出る機会ってのは極端に多分普通の人に比べたら少ないです、圧倒的に。なんだけど雨が降ると外に出ようみたいな感じでよく出てた時期の感じだと思います。でまあこれ奥は歩いてる人、赤いコートを着てるっていうのもちょっと伝わるかわかんないけど、見えないかもしれないけど、まあ、赤いコートを着た多分男の人だった気がするね、女の人っぽく見えるけど、はい、がビニール傘を差してるんだけど、うん、これに関しては、まあ、この赤っていう色、まあ写真とかだとね色ってやっぱり重要だったりするので、この赤い色が、まあ、気になって多分撮影したっていうところが、はい、と雨も降ってるしちょうどいいなっていう、なんか雨をテーマにしているっていうところと、この写真に関してはいろいろと、まあなんだろうな、このテーマ的にやっているものじゃないにしても、例えば他で言うと何かの一色をテーマにしたような写真とか、カラーリディファイニングみたいなハッシュタグをつけて投稿しているものもあったりして、まあ、色の再定義とかそういう意味合いで自分では撮影したり アップしていたり、まあ、するつもりのものがあります。要はまあ色の再定義っていう意味合いで、この写真に関しては赤っていうところをテーマにしたみたいな、まあ、そんな感じの印象です。はい。だからここに関しては2つの要素が自分の中では、まあ、1枚の写真に込められている、込めることができた、この From My Umbrella っていう傘の写真に対して赤っていう一つの色、はい、を入れるみたいな感じで撮れたので、結構気に入ってる写真です。あとはこれもまあタイミング狙ったかたまたまだったかわからないけど、この夜の時の雨が降ってる時、この光が後ろから当たることによって降っている雨が、まあ、光が反射してこう可視化されるっていうところがあるので、これも文字サムネイルのところ文字が入ってしまって見づらいけど、タクシーの手前に降っている雨に関しては反射してはっきり見えるようになってます。はい。なのでここら辺うまいことこう組み合わさって、はい、撮れた感じなので、まあ、結構これは気に入ってるかな。なんか自分の中で代表作って何かっていうと、その時にこれがポンと頭には浮かばないけど、実際のところただ結構まあ自分の中ランキングでは上位に入るかなっていう印象です。はい。でも脈絡なくここは思いついたまま話をしていくけど、本当にこの番組名追憶連鎖の、はい、まあ、なんか記憶をたどって、まあそこの曖昧な記憶を追っていきつつ、いろんなところポンポンと浮かんでくるところを紡いで連鎖させていくみたいな、まあそういう感じのつもりで番組名をつけているので、まあ、このまま話をしていくと、ここの裏渋谷通りのまさしくこの道のこのポイント、本当にこのポイントで撮影した写真、ここ多分もしかしちょっと前後のズレあるかもしれないけど、もうちょっと後ろに下がったところ行くと右側に入っていける道があります。そこ入っていくと新鮮な駅に出ます。ローソンがあったりとか、はい、ちょっと名前忘れちゃったけど何軒か好きな店もあったんだけど、はい、そこのまあ本当にここの今撮ってる位置かちょっと何メートルか下がった位置で撮影した写真っていうのがあって、まあ何回も撮影はしてるんだと思うけど、はい、雪の日に撮った2018年1月21日か22日、はい、これは本当頑張って撮ってよかったなって思う写真がたくさんあるんだけど、これはまた別の回で話すけど、はい、その時に撮った1枚が結構まあその写真の販売とかもやったりするので、ストックフォト的なそこで結構高額で買ってもらえることが多くて、で1回この IM 内のコンテスト IM ミッションと呼ばれるもの、はい、これでなんか受賞したとか最優秀賞とかかどうかは分かんないけど、まあ、ファイナリストの一人なのか分かんないけど、まあ、ベルリンで開催されたベルリントラベルフェスティバルっていう旅行に関するイベント、はい、なんかまあ旅行グッズもそうだし旅行代理店とかもそうだと思うし、まあ、なんかそういうのを一堂に集めるみたいなイベントが初開催されたのかな。それが多分2018年もっと前かな。何にしてもそれ初開催の時にその受賞してそれが展示されるっていう話に、はい、なりました。だなんかこの写真から、まあ、連想するところで言うとそんなこともあったなっていう、はい、だから この道でね写真どれだけ撮ったかっていうぐらい撮ってるからね。本当にその家の付近とかっていう状況があったので、もう本当にフラット外に出るみたいな何の目的もなく外に出る、あとはコンビニ行くとかそういうタイミングの時にも必ずカメラって持っていたので、そういう時にちょこっと撮った何の意味もないような写真とかも含めたら、まあ、相当な数本当に撮ってると思います。この日のこの写真に関してはまあ撮ろうと思って出てった日だとは思うんだけど、雨が降ってるし、はい、そうだね、ちょっと違う写真の話にはなってしまったけど、まあだからこの道は結構思い入れが強いって言い方が合ってるかはわからないけど、考えてみてこの付近の弁当屋鈴屋っていう弁当屋があって、そことかも結構使ってたし、中華料理屋とかもういろいろだね本当に、まあ、ここで全部言っちゃってもあれなんだけど、まあそういうのを細かく振り返る回もあると思うので今後、まあざっくり言っておくと、まあ思いつくままに話すと、まあ本当にあの311の時っていうのもここからさっき言ったここから深センに降りる道よりももうちょっと手前道玄坂の方に寄った後ろにバックしたところから右に入る道、はい、そこにある おでん屋さん、まあ、ここはね結構有名といえば有名なんだと思うんだけど、本当に丸山町っていう名がついた頃というか、そんな古くからかは分かんないけど、まあ、なんかそういう結構古い時代から芸者さんがどうこうっていうような町だったらしいんだけど、丸山町っていうのが、はい、なんかそういう未だにその芸者遊びみたいな、芸者さん呼んでお座敷の方ではできるみたいなおでん屋さんがあります。カウンターで食べられる、はい。そう、なんかそこのね、前そこのまさしく店の前で3・11地震起きた直後に外慌てて出て、そこでちょっとうろうろして、まあ、友達とかに電話したり LINE したりとか、そんなことをしてた記憶があります。なんか本当にね、311のことをここで深掘りするつもりはないんだけど、なんか普段そういうのってあんまり気にしないんだけど、気にしないって言い方は変だけど、まあ、結構でもその時はね、やっぱりびっくりして、で、なんかどうしていいものかみたいな、家の中に入るのも不安だしとか思いつつ、もうそのおでん屋さんの前でうろちょろというか、どうしようみたいな。その時にそのおでん屋さんが、まあ、昼間は準備中だとかだったのかな、あの時間帯考えると。だそこからテレビの音だけ聞こえてきて、そこでなんかこう耳で情報を得つつみたいな、はい。ということで、ここら辺の本当に道に関してはそれこそものすごい量の、まあ、記憶というか写真とともに残っているので、違う写真テーマに話すときなんかに、まあ、何度も本当に登場するかとは思うので、はい、この写真に関して何で撮ったかっていうところ、考えられるのは2つしかなくて、まあ、リコー GR、 今もう3まで出てるけど、そのデジタルって言い方でいいのかな、あの GR デジタルっていう名前のがあるけど、そういうことではなくて、今現行の GR3-2 初代、はい、その初代で撮ったか、もしくはキャノンの一眼 APS-C、 もう初めて買った一眼でそのままずっと使い続けてるけど、なんて言ったっけ、キャノン 770D、キャノン EOS70D、 はい、そのどっちかで撮影してるはずです。はい、まあ、時期によって GR を使った時期も GR だけでいいかってなった時と、そうじゃない時は GR も持ちつつ必ず一眼を肩からかけてて、な感じだったから、どっちかってちょっとこの写真見ただけでは判別つかないんだけど、まあ、ちゃんと調べればもちろんわかるけど、まあ、とりあえずのところはなんか曖昧にたどっていく方が、番組名的にもマッチしてるのかなというところで、まあ、ちょっとここは、そのままにしておきます。もし気になった人がいれば、コメントというか、どうコメントするのかっていう話もあるんだけど、なんかどっかで知らせてもらえれば調べて回答はできるかなと思います。はい、あとはまあこれはもう全写真にほぼ共通することだけど、現像に関してはライトルーム一択なので、インスタにアップしているものに関してはライトルームで加工をした、現像したものにさらにインスタのアプリ上で加えているものも、まあ、あるけど、最近のものはほとんどもうアプリ側で最終的に何か加えてると思います。はい、でちょっと初回なので触れておくと、早速これ設定というか、なんというか、この企画的なもの自体のミスになってしまうかなみたいなところをちょっと思っていて、はい、今回これを聞いてる人は、まあさっき触れたみたいに Google、Apple、Spotify、 今後自分であの他のところに登録していけば、もっと違うところで聞いてくれる人、たまたまそのアプリ内で検索して見つけてくれる人とかっていうのも増えるかもしれないんだけど、基本的に今この録音してるタイミングの状況を一応話しておくと、自分のワードプレスブログ、はい、ここにサブドメインでポッドキャスト専用の、まあサブドメイン podcast.kokichi-t.com っていう形 のものを1個、まあ、インストールして用意しました。
はい。
で、その中にワードプレスのプラグイン、ポッドキャストのプラグイン、これを入れることによってポッドキャスト配信を開始しています。まあ、いろんなところでポッドキャストとかラジオ配信というのは試したんだけども、ちょっと細分化したものの配信をしたいっていうことと、ワードプレスから配信でいろいろまあメリットもあったりする。例えば単純にこの一つのワードプレス内に複数のポッドキャストの番組が作れます。で、それぞれ Google とか Apple とかに登録することができるので、はい、メインで使っている Anchor っていう、まあ、有名なポッドキャストの配信アプリ、そこから配信をするといろんな場所に一括で8カ所とかぐらいにまとめて配信ができて便利なんだけど、そこでこういろいろまとめていろんな話をごちゃ混ぜで話してしまっていて、はい、でその中で話したある回で写真専用のものを作ろうかなとか、なんか、まあ、そんな話をしました。その結果、まあ、細分化したものとして今回の追憶連鎖の写真展アットキクエッセイっていう形で始めてます。なので何が問題かっていうと、写真1枚の写真をテーマにって言ってるんだけど、 Google Podcast とか Spotify、Apple Podcast ではそもそもその各エピソードに設置した写真というものが表示されないってことに今更気づいて、つまりは番組に設定してある写真、今回テーマに取り上げてるこの写真しか永遠に見てもらうことができない、はい、っていう状況に今更気づきました。結構これは致命的なんだけど、あとは Google Podcast のアプリに至っては多分サムネイル自体がそもそも各エピソードごとのが出ないような、出るのかな、はい、これ言ってもしょうがないんだけど、さらに言うと WordPress 側のこの音声各配信に対しても1枚の写真っていうのが設定できなくて、要はブログのアイキャッチ的に設定することはできるんだけど、このポッドキャストの配信自体には紐付けすることができないみたいですはい。なのでポッドキャストのアプリによっては各配信ごとにサムネイル設定してあればちゃんと見えるものもあるんだけど、配信する元にあたるワードプレス側でそれができないので、写真をテーマにしたっていうのはちょっと失敗なのかなって早速思っています。まずはというところで今回初回を配信しているので、なのでまあブログの方に来てもらえれば、ブログの記事のアイキャッチとして設定した画像とか記事内に設定した画像に関しては当然見てもらうことができるのでなんかやるとしたらそういう形じゃないと成り立たないかなっていうのは今思っているので、初回でボツにするのかどうか、うん、ただこの写真の形式をやっていきたいなと思っているので、ワードプレスからの配信でかなわないようであれば別の形、ちょっと手間にはなるけどアンカーのアカウントをもう一つ取るとか、はい、そうすれば少なくともアンカー上では一つのエピソードごとに写真は変えられるので、うん、ちょっと切りなくなってしまう感じがあるからどうするか、ちょっとここは一回考えます。はい。で、まあそんな状態に気づきながらも今回なんで配信したかっていうと、ワードプレスからこのポッドキャストを設定してもう公開した時点でしばらく経つと Google 側が勝手に認識して Google ポッドキャストに番組が追加されます。何もしなくても、はい。で、すでに追加されているのを見つけたので、じゃあ1投稿でもしておこうかなっていう、そういう感じです。先にテストで1個この番組内に入れてあるんだけど、それが表示されてただけだったので、はい。ということでちょっと今後どうするかまだ謎なんだけど、もう一つこの今やっていることの形式について触れると、さっき途中で触れた podcast.kokichi-t.com、 ここのまあ、ワードプレス、ブログに関しては、基本的に、音声関連のニュース、ラジオ配信アプリ、ポッドキャストアプリとか、あとは自分でマイクをテストしたとか、こんな感じで、まあ、このマイクはこんな感じなので、よかったら参考にしてくださいとか、より高音質に撮るためにどうするかとか、いろんなこと普段、アンカーでやっているようなところ、はい、とにかく、音声配信、はい、そこに特化した情報の配信、言ってみたら普段やっているメインブログでやってるインスタグラムとかツイッターに特化したニュースってどんどん配信をしているけど、それの音声版みたいに捉えてもらうといいかなと思います。 まあ、いきなりたどり着いた人には意味わからないかもしれないけど、はい、インスタとかに関しては日本未公開のテスト中の機能だとかそういう情報とかを配信していたりします。で、音声関連も、まあ、そのブログの中で扱ったりツイッターとかでも配信したりはしていたんだけど、まあ、あまりにごちゃ混ぜ感とサブドメインで分けて特化した形にしてなんかいろいろ試したいところもあったので、この番組を配信するとかっていうのもそうだし、 SEO とか検索エンジン的にどうこうっていうのもまた改めて試したいっていうのもあったので、何にしても podcast.kokichi-t.com というのはもう音に特化したものっていう感じです。はい。で、もうちょっと補足すると、ブログの記事っていうのは通常通り存在していて、それとは別にポッドキャストっていうくくり、まあ、簡単に言ったらカテゴリーみたいなものを用意していて、現状整えてないので、この番組のをどこから聞くかっていうのにちょっとたどり着きづらい気はするんだけど、トップページに行ってもここはちょっと整えるつもりでいて、で、ちょっとややこしいのが、このさっきから言ってる podcast.kokichi-t.com っていうサイト名は声に偏る世界線、はい、っていう形にしてあります。で、これは記事とかもさっき言ったみたいに書いていくわけだけど、そことは別にこのブログ自体のメインの番組っていうポッドキャストが設定できる形になっていて、そこの名称も声に偏る世界線という形に現状はしてあります。はい。で、さらにややこしくなるんだけど、今言った声に偏る世界線というポッドキャストの中にカテゴリー分けをして、今この聞いてもらっている追憶連鎖の写真展、はい、これが存在する感じになります。なので、ポッドキャストとかを RSS を使って登録して聞いたりしている人には、まあちょっとだけ分かりやすいかもしれないけど、知らない人よりはこの声に偏る世界線っていうメインの RSS フィードを登録すると、この写真のものも当然含んでいく形になります。で、それとは別に声に偏る世界線っていうカテゴリーもその中にさらに用意されているので、そこはちょっと名称を変えようかなと思うんだけど、そこは音声に関するアプリのニュースとかそういうことに特化した番組、はい、そこの並びに写真のやつもこの番組も存在してます。で、もっとなんかもう気づいたもの全部もう配信していこうかなと思うので、例えば前にアンカー側で触れたのだとダイエットに関する話とか、今まで試したこととか体験談的な、はい、だからこれも同じ並びにもし入った場合は、うん、メインのフィードの中には写真もダイエットも音声のものも入る感じになります。はい、各カテゴリーみたいな感じで。で、さらに言うと、この写真のやつだけの RSS が欲しい場合っていうのも、それも取得できるので、はい、だからダイエットのだけ聞きたい人はそれを登録してもらえばいいし、もしくはポッドキャストのアプリ、まあ今で言うと Google ポッドキャストも登録されてるって言ったけど、なんか写真のだったら写真のタイトル検索してもらえばその番組だけ聞けるし、声に偏る世界線っていうメインのフィード、それを検索した時にはいろんなものごちゃ混ぜで出てくるし、みたいな感じになってます。ちょっとここはややこしいので、もうちょっと自分の中でも頭整理しつつ、メインのフィードと音声、その中にある音声特化のものが名前一緒ってのはややこしいので、ちょっと考えて、はい、変更かけたりはしようと思っています。はい、ということで、まあ、追憶連鎖の写真展っていうここのところとはちょっと最後離れてしまったけど、何にしてもまあちょっとこの写真が見られないっていうのはちょっと論外なので、ブログの方からは最低限分かるようにするので、で、ブログの方に関してもそこに行って聞くこと、再生プレイヤーが出るので、そこに写真を共有するっていうイメージ持ってもらえたら、はい。なので、ポッドキャストとかのアプリから聞いてる人にはよく意味わかんなくなってしまうと思うんだけど、ちょっと冒頭で軽く説明しながらしばらく試すか、もしくはちょっと完全に考え改めて違う方向を試すかしていこうと思います。ということで、とりあえず初回配信、追憶連鎖の写真展アット聞くエッセイ、こんな感じで配信しました。まあ、どこかで誰かが聞く機会があるのかどうか、あるとしたら Google ポッドキャストか、たまたまブログにたどり着いた人か、はい、だと思うけど、はい。ということで、サムネイルにもその URL は載せてあるので、そこからアクセスしてもらうと、今回の写真のこの番組以外のすでに何記事かは音声関連のもの、マイクテストしたものと、ラジオ配信アプリのニュースとかもブログを書いた気がするので、はい、 ちょっと現状は本当に分かりづらいと思うので、聞く、大きく分けると読むパターンと聞くパターンっていうふうに分かれてると思ってもらえれば。はい。で、聞く方に関しては文章も書けるので、ちょっとそこの切り分けも今曖昧なので、まあそういうところを整理した上で今後続けていこうと思います。続けるかが謎なんだけど、ブログ自体は、そのままやるので、どっちにしても。はい。ということで、初回配信はこんな感じでした。はい。何かの形で進めていくつもりなので、まずはもし気になるようであればブログの方をチェックしておいてもらうと、はい。ということで今回はこれで終わりにします。さようなら。